そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第667回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世間ではもうお盆休みなのかな。
あ、そうですね、真っ只中って感じですかね。
なんか早い人はもう、うん、多分もう連休でしょ、う
ん、入ってるんでしょうな、
ね、8月の今日11日ですよ、
うんうん、はいはいはい、そうですね、ね、う
ん
う
ん、なんか15とか16日ぐらいまで休むんじゃないのみんな。
そうだね、ちょうど日曜日16日だもんね、うん、
お盆だお盆だなんて言いながら
お盆だって言ってるかどうか分かんないけど、まあまあお休みなんでしょうな皆さんな、ね、
いいよね、
羨ましい限りだね、
羨ましい。これも聞いてるみんなお盆で
そもそもね聞いてくれてるから
聞いてくれてるだってさ、違う違う、うん、もうさ今週さいつもより全然お便り少ないじゃん、うん、
ああそもそもね、うん、うん、
なんかだからもう、まあ、あれ、うん、先週の時点でもうお盆休み気分なんだよ、うん、みんな
もう来週にはっていうね感じで、多分ウキウキな皆さんが多
かったのかな。もうなんか予定とか組んじゃってんだよ旅行の予定
まあまあまあね、前からね大体組みますけどもね、実家帰ったりするとかでね、いろいろ計画立てなきゃいけないからね、
うん、でもう今週お便りいつもより少なめでで来週はもうね、うん、お盆休み中とかまたお便りなんか来ないんじゃないのもう困った
もん、竹さん滑ってるからみんな、
ね、困ったもんですよ、ね、だそんな中そんな中、うん、今日ね、
はいはいはい、
ちょっと一個楽しみ、すっげえ楽しみにしてたことがあって、
おお、はいはいはい、
あのね、パソコンのモニター、
うんうん、あーモニター、はいはいはい、
もう今ねあのデルのメーカー、デルっていうメーカーの27インチのモニターを使ってるのね、メインでね、これを、ね、
うん、
もう一個横にもう一個置きたいなと思ってて、
ああはいはいはい、
うんうん、で同じ型のがいいんだけど、もう今これは生産終了しちゃってるのね、同じやつ、
ね、ああそうね、はあ、はいはい、
で、うん、もう中古で買うしかないじゃん、
そうだね、そういう場合はね、うん、
で探してたのね、これ買った時ね、うん、3万円台の後半とかの金額だったのね。
あ、まあ確かに27インチだと結構ね金額
少したり
するね、
うん、で 4K モニターだから、
うん、ああじゃあ余計にそれぐらいの金額するか、うん、はいはいはい、
で、うん、で今も生産終了されちゃってて、
うん、
で中古でいろいろ探してて、できるだけ安いのがいいじゃん、うん、
まあまあね、お安く抑えられるんだったら、ね、その方
が、
ね、
僕は、うん、ほら高いよりも安い方がいいって思うタイプだから
大体の皆さんそうだと思いますけど、
ね、中古ですごい安いの探してた、したらアマゾンで、アマゾンで中古も意外と売ってんだよね、
うん、あ、販売してさ、ね、してる業者さんありますね、うん、
で中古でね3万、
うん、
3万3000円3万5000円とか、
あ、結構強気の値段
で、ちょっとでも前僕買った時は安い、
うん、まあそうね、はいはいはい、
値段であったりして、
うん、うんうん、
でもまあちょっと3万超えるのはちょっと無理だなって思いながら
まあ確かに中古って考えるとちょっと3万超えるのはなっていうのも、うんうん、思うかな。
これでいろいろ探してて、
うん、
あのメルカリとかさ、
ああ、はいはいはい、
なんかヤフー、ヤフー、うん、ヤフーメルカリ、なんだヤフーの
ヤフーフリマかな、
そうそう、それそれそれ
はい、はい、ヤフーメルカリなんかないから
、いろいろ探しててさ、
はいはいはい、
でそうするとね、ね、うん、安くても2万8000円とか2万9000円と
か、ああまあでも、ね、あんま3万円は切ってるけど、まあでも3万円近い、
なかなかでも手が出ないぞと、
うん、
いうので、
うんうん
うんうん、いろいろ探してたら、
うん、
2万5000円500円ぐらいで買えるのがあったの、
うん、おお、はいはいはい、結構安いですね、うん、
で超備品って書いてあるの、
はいはいはいはいはい、
なかなかないでしょメルカリで超備品って自ら言っちゃうってなかなかないじゃん、普通さあの保険かけて、
う
ん、あくまでも中古なので、なんか返品とか はいはいはい、そういうのをね多少の傷とかが、ねうんうんうん、気にしない方でお願いしますみたいな。
そうね、素人目でどったらこったらとかね保険かけてることが多いですけどね。
細かいこと言う人は買わないでねみたいな保険をかけてる人が多い中で超備品って書いてあって、
はいはい、すごいね自信ありげだね。で
金額も安く買えたんで2万5000いくらだったのをあれ交渉できるんだよね、はいはい、メルカリみたいなね。
あーそうだね今ね、うん、
で2万4500円でどうですか、うん、みたいな。
ああはいはいはい、
だまずそんな金額で売ってるとこ他ないから、
うんうんうん、
しかも超備品だから
超で超備品が相場より安かったわね、はい、もうそれだけで美味しい話ですけど、うん、
で一応交渉してそしたら、うん、おいいですよって帰ってきてお
おはいはい、
じゃあもう買うじゃん、ね、したらもう買うじゃん、
うんうん、即決
で購入ですっつって、は
い、
でそれがね1週間ぐらい前よ、
うんうんうんうん、
買ったのが、
うんうん、はいはいはい、
でね普通だったら1日2日で発送しますって書いてあるのよ、うん、
ああそのねなんかその説明文というかね、はいはいはい、
で1週間ぐらい前に購入すぐ購入して
はいはいはい
1日2日で発送って書いてあるのに、
うん
届くのが10日ですになったの8月10日です
はいはいはいはいはい、はいね、
で、僕は千葉県に住んでて
うん、
その売ってくれる相手は東京に住んでる、
うん、あそんなに期間かかんないだろうね
すっごいなあ れ, なあれリアカーかなんかで積んで持ってくるのかなとか思って
飛脚でも雇うのかね
でさ一応聞いたの、うん、いやなんか発送が1日2日って書いてあって、うんうん、ちょっとすいませんちょっとあまり不慣れなもので申し訳ございませんと
はいはい
10日って出てるんですけどこれなんか理由とかあるんですかね、うん、っていうような聞き方をしたのね、うんうんうん、
はいはいはい
よかったら教えてもらえませんかみたいな、うんうん、丁寧に教えてくれて、
はい、
なんかねメルカリのなんちゃら便ってなんかなんか普通の配送とは違うちょっと大物のものを運ぶための多分サービスみたいなのがあって
あなるほどはいはい、はい、
それで送るのでちょっと時間かかりますみたいな、
うんまあ、27インチのモニターだと大きいサイズになっちゃう
だから下手にねその適当な梱包で、
うん、うんうんうん、
なんか普通のさ焚き火みたいなので送られるよりは、
はい、うん、うん、
なんかそういうちょっと違うさ時間かかってでも丁寧に運んでもらった方がっていう、うんうんうんうん、まあ多分向こうの方の配慮というか
そういうのもあるんだろうね、安心してやり取りする、ね、できるようにってことでしょうね、うんうん、
で本当はねすぐにでも並べたいんだけど、
うんうんうん、
我慢してたの10日まで、
まあね、それで調備品がやってくるからいいじゃないですか、
ねうんうん、で届きましたよ
おあそうかそうか10日だもん ね、はいはい、
届いて開けたのね、うん、そう結構ちゃんとすごい厳重に、
うんうん、やっぱり
梱包されてて、
はいはいはい、
箱があれば本当は良かったんだけど箱がなかったみたいで、うん、それでも厳重に梱包してあって開けたらさ、うん、開けたらモニターの右のところになんか白い汚れみたいのがついてて 右の端っこのところに
うんうんうん、はいはい、
なんだろうなと思って、
うん、
拭いたのさちょっと拭いてみたら全然落ちないの、うんはいはい、汚れじゃないなと思って、
うんうんうんうん、
でその時点で、うん、超備品って聞いてたの僕は
そうだ ね超備品って書いてあったんだよね
で、この販売、うん、そのメルカリのその記事を改めて見たら、うんうん、そこにはないんだよ傷汚れみたいなないんで確かに写真上は
ああ写真あそうか写真も出てるわ
そう、うんうん、で、はい、でもなんか汚れみたいなのついててで一応と思って、うん、そこ写真撮って、うん相手に、うん、いやこんな汚れがついてて今拭いてみたんだけど全然汚れ取れないんで、
うんうんう
ん
う
ん、なんですかねみたいな
はいはいはいはい
で、
うん、
まあでもまあまあまあそこはほらモニターのとこじゃなかったから
ああそのベゼルの部分とかヘリの部分
そうそう、はいはい、ほんとね縁でもないんだけど、
うん、
なんか画面が映る場所ではないっていう感じの場所
ああなるほど、
はいはい、なんかそんな感じのとこだったから、
うん、
まあまあいったかと思って安く買えたし、
まあ、通常使用する分には別にみたいなそう
特に問題ないからと思って、
ま
あ
うんうんうん、
で繋げてさ、まあ、繋げるのも大変なんだよ今もう1個繋がってる状況のもう出来上がった環境があるから、はいはいはい、新しいモニターが仲間入りするのはすぐに馴染めないから新しいモニターも ね、新しい仲間ですなんつって言ってもあの今いる子たちが受け入れてくれるかどうか分かんないじゃん。で大変なのまずね。
うん、はいはい、
よろしくね、仲良くしてあげてねなんて
自己紹介が初めて、ね、
そうそうそう。で一生懸命コードがついてなかったね。コードが電源コードもモニターのコードもついてなかったから、はいはいはい、もう自分の手持ちのものも探してさ。
そうなんだ、はいはいはい、結構
ね、うん、探して挿して、
うんうん、
でつないで、
うん、
映してみたのね、
うんうんうん、
したらその汚れたところから、
うん、
こう汚れてる白いところからなんだけど、全部確実にそっからなんだけど、
はいはいはい、
そっから液晶内部にピーってなんか全部液晶が割れてるような電源入れたらさ、なんかもう液漏れみたいな感じ。
あっ
ちゃーもうすぐ
黒い画面だと分かんねえもんな。
すぐにまた写真撮って、うん、今電源入れたらこんな状況なんですけど、はいはいはい、
うんうんうんうん、
ただ相手の人がまあいい人で、うん、じゃあちょっと一応業者とか、うん、あのメルカリの事務局に相談してなんて、だそれまでちょっと時間かかるんですけど、うん、返事来るまではじゃあその取引完了は押さないでくださいなんていうところまで言ってくれてさ、
うん
うん、今のところそこで止まってんだけど、
はい、
割れたモニターが今うちにありますとりあえず。めんどくさいなと思って、だから捨てるのもめんどくさい、お金かかるじゃん。
ああそうだね。ただ捨てるにしてもね、
モニターはさ、うんうん、お金かかるじゃん。
そうかそうかそうだね、はいはい、
ただじゃあ捨てらんない、しかも壊れてるからさ、
うんうんうん、
で送るのもさめんどくさいじゃん。
送り返すのもね、またそれ
めんどくさいじゃん、
こうし直してとかなっちゃうしね、うんうんうん、そうなん
だ。ただ今めんどくさいがあります、ここに。
迷惑でしかないものがあります、ここ
に。
何だったんだろうね、原因はね。
だからおそらく配送の時に強くそこに、
まあ、どっかぶつけちゃったんだろうね。それが
結構丁寧に梱包してくれてたのに、
うんうん、
それにも負けないぐらいの強い衝撃があったんだろうね。
まあ、だからその、ね、運んでくれる業者さんのところでの可能性もあるしね、どこでっていうのは分かんない、
まあ、多分でもそうだと思う、
うんうんうん、
運んだだって向こうがそれ分かってた上で送るってまずないじゃん。
まあそうだね、
めんどくさいだけじゃん、だってそんなの送っちゃったところで、うんうんうん。
確かに、ね、だからまあその辺のところの事故っていう感じなんだ
ろう。絶対そうだと思うんだけど、うん、まあ、ちょっとどうなることやら。
災難でしたね。
災難でしたねじゃないんだよ。災難でしたねはもう解決した時に言う言葉だから。今災難真っ只中だから。
あ、災難ですね
がいい。そう、災難中ですねって言って。
災難中ですねってあんま言わない、そんな日本語は。
さて、ちょっとオープニング長くなってしまったんですけども、はいはいはいはい、ちょっとね、オープニング最後にちょっと鈴木さんに質問です。
あ、はい、
レモン1個に、
うんうん、
含まれる、
うん、
ビタミン C は、
うん、
レモン何個分ですか。
レモン1個に含まれるビタミン C はレモン1個分じゃないの。
さ、いうことでございまして、そんな中今週も、まあ、それなりにたくさんお便りいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんから、ご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。キララさん、カカリンチョさん、キャナさん、オレンジさん、ソニカルさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、オープニングで最後に質問したレモンの話、
はい、うん、あ、はいはい、
はい、レモン1個に ビタミン C は、
うん、
何個なレモン何個分つった
？1個分、
違います。レモン1個に、含まれているビタミン C はレモン5つ分です。
どういうこと、なんで5つ分なの？そんなに5倍になるの？
覚えといて覚えといて。これからね、これ人生生きていく上で大事だから、
うん、
ビタミン C って大事だからね。
ビタミン C 自体はね大事だけど、
レモン1個に含まれてるレモン、うん、ビタミン C の数はレモン5個分って覚えておいて。大体だよ、個体差ある多少ね、4個分だったり
計算が合わないって、
ね、6個分だったりっていう個体差はあるけども、う
ん、はいはいはい、
まあ、大体平均して5個分入ってます、うん、ビタミン C は。
どういうことなの？なんでそんな話になるんだ。
さあ次の話題に行きましょう。
あ、はい、
はい、なんだ。
いや、よくわかんねえなと思いながら、
気にならないんだ。
いや、どういうことなのかなって説明してくんないんだと思っちゃった
。はいって言っちゃうと多分リスナーさんが、うん、おー鈴木もうちょっと食らいつけよって多分思ってる、多分今大丈夫。はい、
じゃあちょっと食らいついとこうか。
はいって言っちゃったから今。次の話題いきます。はい、
ね、教えてくんねえんだと思っちゃった。
さあ、ね、一応説明しますと、う
ん、はいはい、説明ね、はいはい、
あのいろいろほらよくさ、ビタミンレモン何個分って表記があるじゃん、
うん、ありますね、うん、食品で、はいはい、
あれって基本的にレモン1個分を 20mg っていうビタミン C がね、
うん、
っていう計算なんだって、あれって。
ああ、はいはいはいはい、
なんだけど実際レモンを、うん、その、まあ、皮から全部の分をちゃんとビタミン C を測ると、
うん
うん、まあ、100mg とかあったりするんだって。
ああそういうことね。
そうそう、よくだからそのそのさ、うん、あるじゃん、いろいろ飲み物とかさ、
うんうんうん、
多分レモン何個分のビタミン C が取れます、
はいはいはいはい、
あの換算でいくと、レモン1個にはレモン5個分のビタミン C が入ってる計算になるらしいよ。
じゃあタイ帰りゃいい
んだ。何がヨガ、なんで1個を20ミリにしたか分かんないけど。
そう、でも1個100にすりゃいいじゃん。じゃ
あそれだとだから入ってないことになるじゃない、うん。
まあ、確かに
そう、全部が全部 5個分あるとは限らないから、4個とかっていう。
でも結局1個20と適当に、
あとはそのレモンの果汁だけで考えたときに、
あ、そういうことね、
どこまでっていうのもあるんだと思う、はいはいはい、多分ね、
絞ったらね、
そうそう、
絞ったらそれはその分っていうこと、
ね、そうそう、なのであのこれからはね、皆さん多分これからあの、
うん、
今ね、夏休みとか、
あ、ね、はい、
小学生のお子さんとかいたら、
は
い、ね、実際にビタミンの数量を調べてみれば。
どうやって調べるんだ、ビタミンの量。
何が分かんない、分かんない。あんじゃない、
素人にできるそれ。
100円ショップとかに売ってんじゃね、ビタミン計量キットみたいなの売ってそうだよね、夏休みの。
そんなに技術的なことできないよ。何が、ビタミンだけ。
タイトルとしては先生の気を引かない、うん、タイトル、
確かに、
自由研究のタイトル。レモン1個にはレモン5個分のビタミン C が入っている。
どういうことって、ね、はなるけどね。
引きはいいと思うよ。
引きはいいけど測りようがねえよな。
でね、あの、まあ、その話はいいですよ、いいですよ。
ああ、はいはい、
あのね、
うん、うん、
最近ね、
うん、
やたら多いんだけど、
はい、
僕今ね、ね、iPhone1 台と iPad 複数台、
うん、あ、はい、
所有してるんです。
複数台って台数が決まってないの面白いですけど、
複数台。もう数えのめんどくさい。はい、ね、今ね、1、2、3、4、5、6、7、8、 この部屋だけで8台今ちょっと使ってないの1台あるでしょ、うん、で娘が1台持ってるから10台あるか今
家の中に10台あるんだはいはいはい、うん、iPhone1 台と iPad10 台、
まあ、それもあれだよほとんどは中古よ、うん、中古
ああはい、はい、
iPad mini の5とか4とか、う
ん、ああまあちょっとねシリーズの古いものとか
買ったら1万数千とかで、はいはいはい、下手に数千とかで買えるような iPad とか含めて当然ね、
はいはいはい、
でも僕の目の前には iPad Pro の13インチと 12.9 インチが縦に今並んでるけど
相当金額するはずだけどな、
まあまあ、1個は 12.9 インチはもうこれはもう、うん、あの配信用
あはいはいはい、
そうもう本当にあのいろんなアプリとか入れちゃうと、うん、もう本当に配信するときに、
うん、
なんかうまく配信できなくなっちゃったりしたら困るからもう配信専用で1台用したのね、
はいはいはいはい、
でもう
仕事だからね
そう、うん、もう1台はこれ今、うん、あのこれメモ用です
あ
今言いました
大きなメモ帳だな
そうでこれを見ながら今書いてますね、はいはいはい、今書いてあります、うんうん、レモン1個にビタミンって書いてあります
それを読んでやってるわけですね
そうあの箇条書きもいいところ、うんレモン1個にビタミンモニター買ったら割れてたで、ちょいちょい、で、で、iPad iPhone を僕は持ってるんだけど、うん、最近やたら多いんだけど、はいはい、あのなんかあなたの Apple ID なんとかっていうねメールある普段一番メインで使ってるメールアドレス、うんうん、あなた の,、うん、あのこの ID にログインしようとしてるんですけど許可しますかってあのちょっと地図が出てさ許可するしないみたいな
出ますね
出るのあるじゃん、うんうん、
ありますあります、
はい、俺がね頻繁に同じ Apple ID 全部入れてるから、
うんうんうんうん、
全ての iPad と iPhone にそれが表示されるの
はいはいはいはい、
怖いのが海外なんだよ
あ怖いねそれね
だからすっげえ僕の ID に入ろうとしてんだよ
そういうことだね、うんうん、不正アクセスの匂いがするね
そうで、うんうん、パスワード変えますかって言われる一回変えたんだけどさ、
ね、はいはいはいはい
それでも出てくるそれでも続くのね
そうねそのまま
確か、
う
ん、あれどうなんだっけ ID パスワード入れたら出るんだっけ
入れて合ってたらその画面が出て
だっけ
で、うん、許可するとその6桁数字が出てそれを入れることでまあその
じゃあパスワードまた変えなきゃダメか
うん、多分パスワードが漏れてるというかね、うん、判明してしまってるというかね、
漏れてんの
じゃないんですかだって うん、そこの画面が出ちゃってるってことは多分そういうこと、
ね、僕のパスワードが
うん竹雄さんのパスワードが多分、まあ、メールアドレスはね、うんまあ、メールアドレスであるんでしょうがないですけどパスワードが流出しちゃってるとちょっとまずいですね
僕のそんないちょいなちょいなっていうパスワードがバレてるのかな
そこで言っちゃうの
そんなちょいなちょいな
ちょいなちょいなって何なんだ
じゃあやたら出てくるんだよ、
ま、まだそれは多分パスワードもバレちゃってるからもう少し複雑なものに変えるとか多分
ね何するじゃあ今決め
何するここで
今決めようここで
全世界に発信するからねこれ
あそうそっかおすごいの頭いいね
その海外の人また聞くかもしれないから
そっか誰かがじゃあ侵入しようとしてるよね、うん、
まあそういうことですね
怖い怖い、うんうんうん、だから要は二重にしとくのいいよね
ああそうそうそう、うんうんね、二段階認証っていうやつ
ね、
うんうん、
二重にしとくといいよね
うんうんうんうんだから今回の場合もその二段階認証がオンになってるからまあ一応今防げてるっていう状況です、うん、
怖い怖い、うん、怖いよ
怖いね
見られてる、ね、見られているよ見られ
るで実際ねそれやってる人がここで聞いてるかもしれないけどねこの番組 ね
危ない危ない
危ない
あとね最近気づいたんだけどさ、
う
ん
はいはい、
話全然違うんだけどいい
全然いい
さ、はいはい、 鏡って中古品だよね全部ね。
鏡って中古品、うん、どこ、うん、
新品の鏡って買ったことある？
新品のなんかまあ手鏡とかですけど、は
い、買ったことある。
100均とかである、売ってるんで買った
ことある。中古だよ
中古中古ってどういうこと？新品として売られてるのを買ってるつもりですけど、
そうでも中古中古
どこがどう中古なの？
すでに使用されてる鏡の、じゃあ、うん、主な仕事って何ですか？
はいはいはい、
映ったものを映すね、この目の前のものを映すとか、
まあ、人でも何でもね、はいはいはい、
仕事でしょ、
うん、
でも多分鈴木さんの手元に来るまでに、
うん、
いろんなものを映してきてるよ多分出荷前のその梱包してる人の顔、まあ、顔とかも
うんうんうん、
だ検品とかはしょうがないじゃん。
あ、まあ、検品はしょうがない。
検品、それはダメ、うん、そういうことまでそのイチャモンつけるのは検品はそれは言ったら全部じゃん。検品はみんなしてるじゃん。それは、まあまあ、その新品の商品を作る上での工程だから、
うんうんうんうん、
だからしょうがないですよ。
あ、
ね、なんですけどその後に絶対なんか映してるじゃん、うん、
あ、まあまあまあまあ ね、
ね、だ中古だよもう鏡は。
それが残ってるわけじゃないからいいじゃない
。いいいいいい、だってじゃあ例えば、うん、ね、うん、僕の顔が一度映った鏡って使いたい？
別にいいよ、使うよ。
使う、じゃあ僕が一回使った、うんうんうん、使い倒したコップとか洗わずに使える、うん
買い倒したコップはそれ洗ってほしい。
じゃあ僕の顔が映し倒された鏡とか使える？
映し倒された鏡。まあ使いはするよ別に。
なんでなんで？
いやコップだとやっぱねこう。
だって鏡の、ね、立場で考えて一回、うん、鏡の立場で。
鏡の立場
で。一番最初に鈴木さんの顔を映し出したんであれば、それは鈴木さんのことを多分ね、うん、そのお母さんとして認めるよ多分鏡としても、うん、初めてね映したものが鈴木さんなのであれば。だけどもうすでに他の人を映しちゃってるわけだから、その人のことをもうね自分の母親だと思ってるわよもう当然。
鳥じゃないんだから
ね。そんなね他の人を親だと思っている鏡をあなたは平気で使えるんですかって話よ。
別に使っちゃう。
はははははじゃない。
使えますでしょ別にそんなただ
の鏡。いいの大丈夫？
別に大丈夫よ。そんなこと言ったらだって奥さんの鏡だってちょくちょく使ってるし、
だからそれはだからいいじゃん別にそれは借りて使ってるわけだからさ、う
ん、あ、まあまあね、うん、
いいでしょ別にそれは、うん、
それこそ賃貸だって鏡ついてるからねそれも使ってるわけだから、
だからそれも全部中古だからね、本当に新築の賃貸ですって言われてても、
うん、
鏡は中古だからね。これは
それで言うとあれだね、新車も結局中古車って話になってくるね。
どうして？
あれだって船で輸出するとき、うん、ドライバーの人が乗ってえらい速度で船に乗り込んでいくじゃないですか。
ああ、だそれはしょうがないじゃん。だってそれはその出荷するときの工程だから。
いやでも車からしたらそれ初めてその運転した人が、
うん、
まあ親になっちゃうわけだから。
あ、違う違う違う違う。
で自分じゃない
わ。それはだって販売こっから販売ですよっていう。それ言ったらそれはあれですよ。もうそれはもうクレーマーですそれは。
いや一緒でしょ。
そんなことを言ったら、それは言ったらもうそのテスト段階だったりでもいくらでも言えちゃうから。じゃ僕言ってるのは違う。こっから販売ですよってなった時のやつだから。
うん、
車はじゃあどっからが新車なんですかって話よ、う
ん、あ
ね、車はその、うん、もうこの鍵をもらって、
うん、
回した時点でスタート
でもそれはだってもう最初の車がそこまで運ばれてくる段階でやってるんだよ誰かが。
だそれはだからまだ売り物じゃないから、うん、はいはい売りますっていう、
はい、だって売って契約書交わしてからそれ話して
くる。それだ車についてる鏡はもう中古だよ当然ね。
だそうなんでそこを中古になるって。
それは中古よそれは。
そんな理論通じてないじゃんもう理論が。
何がよ。僕はじゃあ中古の鏡をつけた新車だから、うん、あれは。
車が新しいだったら鏡も新しいじゃないじゃんその段階。
何が違うんだって。違うんだってそれはだってしょうがない。だってじゃあ、うん、このね車をじゃあ運転せずにどこまで持ってこれるんですか、うん、無理でしょどう考えたって。
いや無理だよ
でしょ。だから鏡はだから
あれでも車として
何もそういうもうすぐそうやって細かいことを
車大枠の車がそこで新鍵渡されたところで新車になるんだったら中に入ってる鏡も新しい扱いになる
んじゃ
ない
の。じゃああれはじゃああのエンジンかけた時点で鏡がこの使えるようになるんだったらいいけど、うん、それはもうそこで新車として認めるけど違うじゃん鏡はもうずっとオンのままだから、
うんね、じゃあ鏡からすればそのあの新車持ってくるとき運転してた人が親
に、ね、ちょっと車の話はやめよう、ね、ちょっと不利だから
不利だからとかやって、ね、逃げちゃってる
ね
ねって
だから鏡は中古です、うん、だからあれ全部だから中古価格でだから3割引き4割引きで売るべきだと思う、うん、鏡は
それこそクレーマーじゃんもう
何がよなんでだいたいあれだ100円ショップとかでも売ってるでしょ鏡ね、うん、
売ってますよ、
はいはい、言った方がいいこれちょっと新品ありますえどうしてですか
お客様こちら新品ですって言われちゃうから
いやもうこれ使われてるじゃないですかあなたの顔映っちゃってるじゃないですかいい私は一度使われたやつは嫌なんでまだ未使用のやつないですかって言ってみれば
いや別に僕はそこ あの鏡にこだわりはないんで言わないです
なんで言ったらいいって新品が一緒だってい
や別にその今の
時点のものは新品だと思うけどいいのその鏡が鈴木さんのことを母親だって認識しなくていいの、うんう
ん、別に母親だと思ってないし俺は鏡に対して自分が
いいの懐かないよ懐かないよ鏡がいいよ
懐いてくれなくても構わないよ
あもうよくないな
まあね、どっちの理論が正しいかっていうのは、うん、まあ皆さん分かっていただいたと思うんですけど、
まあまあね、当然当然だこれから多分みんな言うと思うよちょっとまだ未使用の鏡をちょっといただけます
やだなそれがダイソーに
あ
ふれて
じゃあさ例えばさね例えばあのメガネ屋さんとか、ね、化粧品売り場とかにあるさ、うん、その自分の、ね、顔を映すための鏡あるでしょ、
はいはいはい、
あれ新品として売られたらどうする買う新品として買うあれを
あれは新品としては買わない
なんでなんでなんでそこの違いは何
それは
さあ散々いろんな人の顔を写して使用されてるから新品として買いたくないんでしょ、う
ん、別に写されて写されてないじゃなくてそこ
何がよ
新品のその包装なりは剥がされてそこに置かれて使われてるから中古として扱ってるだけで
違うな君とは話が合わない
多分大半の人と合わないと思うよ
さあ、まあ、ここまで聞いてねお気づきの方もいますけども、うん、いると思いますけども、はいはいはい、こんにちはあんま喋ることがないです
お盆だからね
しょうがないですね、じゃあもう一つ議論していっていい、
はい、もう一つ議論するはい。
あのね
議論会、はいはい、
食べ放題、
うん、
食べ放題さ、
うん、
いくらでも食べていいんだよ時間内だったら。
まあそれが食べ放題ってやつだからな、ね、うんうん、
どうする 鈴木さんどう食べる、食べ放題行ったら
どう食べる、何がどういうこと、
えだから、だから例えば、うん、まあ、例えばその食べ放題3000円払いました、
うんうんうん、
3000円で食べ放題です、
うんうんうん、
90分食べ放題です、
はいはいはい、
で、うん、例えばこの一番高い、うん、例えばお肉をずっと食べてたら元が取れる、もしくは得ができる、
うんうんうんうん、ね、ありますね、そういうのね、はい、
それ以外言ってたら腹のやっぱり許容範囲として元は取れないの場合にどっちを取る、元を取る方を取る、それとも元は取らなくても自分の満足度を取る、
僕はだから後者の満足度取るかな。
お、じゃあ10万円で食べ放題でもその時にあ喉渇いてんなと思ったら飲み物3杯ぐらい飲んで OK っていうタイプだ。
別に飲む3杯で OK とはなんないと思うけど、
なんでよだってそうですっげえ喉渇いてる、喉すげえ喉渇いてる、死にそう、喉渇いてる、死にそうだ、どこか販売機もない、手持ちの飲み物のコンビニもない、目の前にあるのはもう食べ放題のお店だけ
で10万円
1人に10万円そこ以外に飲み物を得る手段がない場合、鈴木さんは平気でそこ入って10万円払ってとりあえず飲み物をお願いします。
そんな過酷な状況だったらご飯も食べるさ。
なんですっげえお腹はすげえいっぱいなの。
なんでお腹いっぱいで周りに自販機もコンビニもない状況になる
なぜなら一回そこの10万円の食べ放題でたらふく食って出てきた直後だから、
出てきた直後だったら喉乾いてないでしょ。
じゃあほら焼肉とか食べた後ってすげえ喉乾くじゃん。
いや喉乾くけど
ね、その場では お腹タップタップで飲めないんだけど、なんか出てきて、うん、あの時飲んどきゃよかったって思うことってない？
あ、まあまあ、でもドリンクバーとかだったらなんかちょっと、ね、あのもう一杯最後飲んどきゃよかったみたいなのあるかも ね、
うん、あ、そういう場合
だとしても10万は払わん
でしょ。
それは極端すぎ
る。じゃあ元を取ろうとするでしょ、やっぱり少しでも。あ、違う違う、あのね、例えば、うん、あの、まあ、そのこう、例えばお店行ってメニュー見て、あ、これも食べたいな、うん、あれも食べたいな、
うんうん、
っていう時にな
りますね、はいはい、
どっちか好きな方より食べたい、うん、どっちか我慢してか、どっちか我慢して1個頼んでそれを完食するのと、
うんうん、
両方頼んで、
うん、
食べられる分だけ食べて残すのと、
うん
うんうん、どっちが正しい、
あ、どっちが正しい、あ、まあ、まあ、僕の、ね、価値観ですけど、うん、はまあ、片方諦めて出てきたものは全部食べる、まあ、1品だけ頼んで食べる。
でもその1個はその全部食べたくないんだよ、
う
ん、
そどういうこと、
全部そこまで全部食べたいほどそれ食べたくない、うん、もうこっちも食べたい、ああ A も食べたい B も食べたい。
まあでも残すぐらいだったら我慢しますよ。
残す方が
うん
優先、いや残さない方が優先
だ、僕の中では残すのが悪っていう考え方はあるんで、
だから食べ放題は元を取らなくてもいい、うん、
食べ放題はその満足度も含めてその金額に価値があると思えば全然それ。
でもさ、その2つ食べ、うん、頼んで、
うん、
美味しい、自分が美味しく食べれる分だけ食べて残すっていうのも満足度はマックスでしょ、うん、
あ、まあまあまあまあね、うんうんうん、それ自体はね、うん、はいはいはい、自分にとってはね、うん、
でしょ、
うんうん、でも多分僕はその残すっていうことで罪悪感を覚えちゃうんで。
どうして、
どうして、どうして、
誰に対しての罪悪感、
誰に対して、まあもちろんそのね、作ってもらっ まあ、その作ってくれた、ね、飲食店もそう
です。でも作ってくれた飲食店は、
うん、
両方頼んでもらった方がよくね。
儲かるだ
ろ。儲かるよ。
まあでもその、ね、食材だったりとかは、まあね、そのお肉とかであればそれこそ命があるわけだし、うん、まあ、野菜にしても作ってくれた、ね、農家さんがいるわけだし。
でもさ、そのさ、うん、その捨てるもの、食べ物をもったいないから全部胃袋に入れることが正解なんですかって話だ。例えばその残してしまった、うん、たものを例えば家畜の餌にする、うん、何かの肥料にする。
あ、まあまあまあね、そういうやり方はね、はいはいは
い、いろいろ考えられるわけじゃん。
うんうんうんうん、まあ確かに ね、
なんか胃袋に入れたらせいや、で、うん、その食べたくもないものを無理やり胃袋に入れたら、
うん、
もったいなくないっていう考え方違わない？
あ、まあまあそれはね、確かにその無理くり嫌なものを食う人はないかなと思って。
だからさっきの食べ放題も元取るために無理やり胃袋に入れたら、うん、なんか偉いみたいな、残しちゃいけないから
とか、はいはいはいはい、
もったいないから、お金がもったいないから胃袋入れるはちょっと違うじゃん、うんうん、そこはでも同意できるわけでしょ、うん、そこは鈴木さんは。
ああ、まあまあ、うん、
ね、別に多少その自分が払ったお金に見合ってなくても自分は満足したらそこでいいわけじゃん、
うんうんうんうん、
だけど、うん、と一方で、うん、2品頼んで2品頼んで、
うんうん、
残すはダメ な理由は何？
まあ、でもそれはあらかじめ2品頼んだら残しそうだなって分かってるからしないっていうのはあると思う。
でもその両方食べたいんだよ、うん、両方、つまみ食い程度に食べた方が満足、自分の満足度はマックスになるんだよ。
それだったら自分の満足度は捨てて、
その時は捨てちゃうの？じゃあ食べ放題の時も、じゃあその自分の満足度は、うん、そのもったいない、お金がもったいないからいっぱい食べようにならないの？
別に食べ放題は、ね、好きなように食べれるからその金額だと思ってるんで、うん、なんかその金額で元を取ろうと
か、だからその食堂、うん、普通の食堂とかでも好きなもの頼んで好きなだけ食べればいいじゃん、うん、
好きなもん。
じゃあ満足じゃん、マックスの満足が得られるわけじゃん、
うん、
ね、
まあそうね、う
ん、でその残した分は、ね、お店は喜ぶ、2品頼んでだから喜ぶわけじゃん。当然ね、
まあまあまあ、
でその、
はいはい、
ええ ーね、うん、残してしまったものは、そのお店はちゃんと、うん、活用してます。家畜の餌だったり肥料だったり何ら、
うん、
かでちゃんと生ゴミをきちっと処理してます。
はいはい、ね、
さあどうだい。それでもあなたは我慢、そこの時は我慢しますか、うん、自分の満足度がマックスならなくていいっていう。
うん、まあ、だってそれは食べ放題じゃないからね、やっぱ一品頼んだら金額プラスでかかるし、うん、
食べ放題はだって元取れなくてもいいんでしょ、
うん、でも一定金額じゃないですか、食べ放題は どう頑張っても一定金額じゃない
ですか。だってさ、食べ放題で、
うん、
例えば3000円かかるとしましょうよ、
うんうん、
ね、こっちの食堂で2品頼んで3000円しないと思うんだよ多分、なかなか。
あ、まあまあ、ね、まあそれはね、そう考えたね、
う
ん、はい、
ほらほらほら、どう、
ほら。3000円の中でいろんなメニューがあってそれを自由に食べれるから絶対
は完全にいいんだ。それはいいんだ、それはいいんだ。だけど3000円以内でも、
うん、
いろんなメニューじゃないけど2品、自分の食べたいの2品頼んで3000円以内、うん、多分2000円とかで2品頼んでは嫌なんだ、
うん
うん
うん、それで残すぐらいだったら全然その半分削って1000円で、うん、まあ今片方食べたいので食べれれば別に僕はいいと思ったので。
そう、もう矛盾しているよね。
そう、まあまあそうか、そうなの。結構みんなこういう考えだと思うけど、
みんなそういう考えだと思うから矛盾してるよねって話、うん、だ、自分の満足、まあまあ、ね、満足度って何なんだろうっていう話、うん、
あ、
本当に自分の満足って何なのって、
うんうんうん、確かに
ね、中には、中にはね、中には元取らない、食べ放題で元取らないと満足できないって、そこに満足 満足度があるって思う人もいる。
そういう人もいるね。うんうんうんうん。まあ確かに。
でもその分すげえ苦しい思いしてんだよ。食べたくもない同じやつをいっぱい食べたりして。
そうだね、原価率のいいものとかって言って食べるんだもんね。まあまあ最終的にそれで満足するんだったらね、いいんだろうと思うんですけど、どうだろうか。
だから鈴木さんがね、うん、2品頼んで、うん、2品頼んで、
うん、
まあ自分のお腹いっぱいになるまで両方食べて、
うん
まあ、あと残してもいいや、
うん、
これが嫌なのであれば、
うん、
嫌なのでもあれば、
うん、
こっちの食べ放題も、
うん、
こう自分が元取るまで食うだったらなんか分かんのね、理屈がね、
うんうんうん、
でこっちだと食べ放題はこうで、こっちの普通の食堂はこう、うん、違う。
まあまあ言わんとすることは分からんでもないけど。
違う、間違ってます。
間違ってます。そうかな。
改めてください。どっちかに寄せてください、ちゃんと。どっちかに。
食べ放題で元を取りにかかるか、2品頼むか。
そう。だからあれでしょ、食べも、うん、こっちの普通の食堂で2品頼んで残すって、なんか、もったいないと思うんでしょ、その時多分。
まあまあ、もちろんそれもあります
ね。ね、もったいない、うん。こんだけ払ったのにもったいない、残すのもったいないな、でしょ。
ああそうそう、
でも食べ放題は元取れなくてももったいないと思わないでしょ、
うん、うん、まあまあまあね、うんうんうん、
ほらもう
あ食堂の方も元取ってるって感覚はねえから別に
じゃあいいじゃん、元取ってる感覚なかったら2品食べたいの頼むわ。いいじゃん。
いやまあだからその一品に単位に考えた時には別に元取ってる感覚はないけど、
さ、ちゃんとした議論していきます
、はい、
ここまでどうでもいい話を2つ連続でしました。
あ、はいはい、
すいません、どうでもいいです
言っちゃって
だからどうでもいいと思ってるんで、あの本気で、うん、竹内さんおかしいんじゃないですかとかってお便り送ってこないでお願いだから、ね、そんな思ってないから
盛り上げてるだけだから。そう
そうそうこれ、はいはいはい、本当にあった話らしいんだけど、
はいはい、
ね、ある小学校の PTA の会長が、
うんうん、
これからほらね、鈴木さんもお子さんが小学校入って PTA とか、はいはいはい、今度ね入らなきゃいけない
あるでしょうけど、うんうんうん、で
PTA の会長さんが PTA に、うん、参加しない父兄に送った手紙っていうのがあって、うんうん、
ああ参加してない方に送った手紙、はいはい、うんうん、
これちょっと読みますね。こう本当にあったやつらしいんだけど、
は
い
は
い
はい、
PTA 会長の〇〇と申します、
うんうん、
先日 ご提出いただいた PTA 非加入届を受け取りまして、
ああ、いただけ出したんだね、全然、はいはい、
要は入らないよっていう届けを出し、拝読しお気持ちを理解いたしました、うん、うんうん、〇〇様のお考えの通り加入は任意で、うん、ですので、
うんうん、
任意ですので、熟考された上で、決断された、うん、ご意向と尊重したいと思います。
うんうん、はいはい、
また PTA 非加入で、学校生活を送られることに伴い、
うん、
PTA が児童に対して実施する活動については、うん、必然的に参加不可となりますのでご了承ください。
うんうんうん、はい、
参加不可となる活動は以下の通りです。
うん、
一つは、うん、通学の時の班、うん、班でみんなで一緒に登校する。
うんうんうん、
これには、うんうん、一緒に登校できません。
うん、そうなんだ、はい、
いやこれあくまでも PTA で、
うん、
その役員の人とかが
うん、
ついて行ってるものだから、PTA に入ってない人は、はいはい、これには参加できませんと。
うんうんうんうん、
ね、なので、ただその児童一人で登校っていうのは認められてないので、
うん、
必ず毎朝、登校の時に付き添いをお願いいたします。 あ、親が自分で送り迎えしてる、はいはい、でこれ一個ね、
うん、
で運動会参加賞進級祝い品卒業祝い品について、うんうん、これは PTA 会費で購入するため非加入世帯の児童には渡せません。3つ目、PTA 主催のイベントについて、
うん、
準備品など PTA 会費で購入するため非加入世帯の児童は参加できません。
おお、はいはいはいはい、ね、
うん、っていうのが送られたらしいのね。
うんうんうん、
どう思います？
あ、難しい。
いや、これからだからほら
うん、うん、
あの加入するしないもあるわけじゃん、これから。
はいはいはい、はい、
これ自由なわけですよ、
うん、
PTA にね、
うんうん、
参加するしない。
うんうんうんうん、うーん、あー、でもまあまあ、でもそう、 PTA 側が言わんとすることもね、その会費払わないんだったら会費で払ってる分は恩恵に授かれないよっていう、うん、気持ちはわかるな。でもな難しいなコメントな。
なんでなんで、じゃあ例えばほら鈴木さんが、うん、お子さんが小学校入って、
うん、
もう PTA に入ってくださいって来ますよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
どうする？入る？
多分うちは入るね。
だから世帯の収入によって金額違うから、鈴木家だけは月10万円です、うん、の場合はどうする？
どんな世帯収入だと思ってる
その場合どうする？
あの10万円だったら入れないですけど入らないじゃなくて入れないんだけど
あ、でも違う違う、あのね、うん、いや、まじまじまじ、まあ、世帯収入とかそんなないけど、
あ、うん、ない、ね、まあ普通に、うん、あ、は、僕は入ると思いますよ。
入る。でも入ったら入ったでいろいろ大変だよ、うん、
まあね、役員だったりとかいろいろね、面倒くさいことが回ってくるとは。
あの学校のさ、学校の掃除とかするんだよ、う
ん、ああそうか、
あの、するのか、草むしりとかも PTA がやるし
ああはいはいはいはい、はい、ね、
で、まあ、当然こういう班で登校するやつの付き添いもしなきゃいけないし、
うんうんうんうん、
ね、で、なんかこの十字路信号のところに旗持ってこうやって朝早くこうやって、ああいうのもやらなきゃ、ああいうのもやらなきゃいけないんだよ。
はいはいはいはい、はい、
ね、
うんうん、
でほら中にはできない人もいるじゃん、仕事の都合で。
まあなるね、うんうんうん、あ、まあでも、うん、まあでもなんだろうね、その、うん、まあいろいろ多分めんどくさい親にね、その PTA としてはかってくるのはあるけれども、うん、でも、ね、さっき言ったようにその手紙にもあったようにやっぱ、うん、結構子供にしわ寄せがいくというか制限がいくというか、うん、じゃあ登校も毎朝、まあ、親が付き添わなきゃいけないで、他の子から見たらなんだあの子は、ね、お父さんお母さんが毎朝付き添ってるんだろうっていうことにもなるだろうし、うん、でなんかその記念品とかもなんかあの子だけもらえてない なんでだろうみたいなところでちょっとこうその自分の子供がやっぱその学校内で浮いてしまうっていうのはちょっとまあできたら避けてあげたいかなっていうので、多少こっちが親として面倒くことがあったとしても、うん、まあ入っておいた方がっていうのはあるかな。
じゃあもう基本的に鈴木さんの考えとして、うん、この PTA 会長の考え方には一応賛同すると、うんうん、
まあまあまあ、あの言わんとすることは、うん、あの、うん、まあ、そうだろう、まあまあその、ね、会費払ってない人にまで、ね、その、うん、だだこうだっていうのは確かに、まあ、虫が良すぎるか、まあ、それもあその、ね、会費払ったりとか、そういう役割分担とかもあってのそういうものだと思うんで、うん、権利を受けれるっていうことだとは思うんで、まあ、おおむね同意というか。
ああ、そうなんだ、同意なんだ。もうこの会長さん、うん、このあとね、この。
うん、
手紙は全部撤回してるんだけど
あ、撤回したの？
撤回してる。だからちょっとこれ基本的にちょっとやりすぎなんで、うん、鈴木さんちょっと考えがちょっと行き過ぎなところに あるんで気をつけて
別に僕がそうなったその立場になったらやるわけじゃないよ別に
すごくほら PTA 会長側に立ってたからさ
いやでもなんかまあまあ理論としてはまあまあまあまあ確かに
だからこれ難しいところで、
うんうんうん、
今共働きの人が多いからなかなかね、
うん、
この何 PTA の集まりとかに行けない、うん、お金払うのいいけど別にいいけど、
はいはいはい、
集まりとか行けないなっていう
の
あるじゃん、
うんうんうんうん、
で、
まあありますね、
うちは僕まだその時は、うん普通にサラリーマンしててうちの娘が小学校とかね、
うんうん、
中学校の時、
はいはい、
中学校の時はもうサラリーマンしてなかったから
どうだ
微妙なところだな
微妙なところだ
ね小学校一番その PTA のなんかやんなきゃいけない時は、うんうん僕はサラリーマンしてて、
うん、
でうちは僕は普通 の、 会社員だったけど嫁さんの仕事が残業があまりない仕事だったんで、
うんうん、
まあ参加できなくはなかった、
うんうんうんうん、
うちの嫁さんが参加してくれてたで結構、うん、何この信号のところで立ってるのってさ、
うんうんうん、
その世帯のおじいさんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんがさ
あそう、ねはいはいはい、
代わりに立ってたりしてたりするし、
うんうん
ね
うん、確かにな、
うんうん、大変だよでこれ基本的には、
うん、
ただあれと一緒なところだよねほら学校の給食費払わなくても一応給食食べさせないってないじゃん
あまあまあ確かにはいはいはい、ねうん、
一応出るじゃんあれと考え方は一緒だと思うんだよね
うんうんうんうん、うん、
要はこういうのも一応その、
うん、
何だろう要は子供のことも考えてな、ね、その除外するっていうのは基本やめましょうっていうのが、
うんうん、
多分正しい法律でなんとかっていうんじゃないけど、
ま
あ、一応正しい考え方なんだと思うのね
うんうん
ね、鈴木さんはほら除外していい派だけど僕は除外子供のことを考えたらまあ親のその考えで子供に
だから、まあ、除外されないより僕はだから親としては入るよっていう、う
ん、でもほら PTA 会長さんの考えに賛同してるから、
うん、まあ賛同しちゃったけど大人の物差しで考えたらね、それ払ってないものの権利を受けるっていうのはね、っていうのは思っちゃったから。
だから、
まあまあ、
あれだよね。
うん、
だから、払って、
うん、
払ってないシールかなんか作ればいい。
それこそなんか危なっかしいんだけどね
。何よ、正解は何だろうね、これの正解。
何なんでしょうね。ああ、難しいよね。不公平感を生まないっていうところがね。うん、
子供に、
うん、
負い目がない。
だ逆にというかそう、PTA の仕組みとして、じゃあ、それ、まあ、それこそ、まあ、世帯によって、会費を分けるじゃないけど、うん、なんかそういう、なんか役員回りとかやんなくてもいいけど、ちょっと会費多めに払ってねとか。
あ、でもそういうのあるっぽいよ。
うん、で、まあ、会費普通でいいけど、まあ、役員とかそういうのがあったらお願いしますねっていうような
で。だってやっぱあれじゃん、やっぱだから鈴木家だけ10万円じゃん、そうすると。
なんでその10万払ってまで俺、会費したいみたいな。
だってほら、鈴木さんはだって10万円の食べ放題も平気で行くタイプじゃん。
10万円の食べ放題は話出てないし、
さっき言ってなかったっけ、10万円の食べ放題行って飲み物だけで平気だよ
って。勝手に家庭で喋っただけでしょ。
言ってなかった言ってたね、確かね。
僕発信じゃないから
言うぞ、飲み物だけだとなんかも、うん、なんかそれはさすがに辛いから他もできるだけ食べるけどって言ってたよ。だって
10万円
の食べ放題なんか入るかよとは一言も言わなかったよね。
仮に10万円、
そこはスルーだって。10万円の食べ放題は入るけど
仮の話なんだから、そんな仮のもの否定し始めたらもうキリないから
さ。あれね、おかしいな。多分今リスナーさん全員思ってる、うん、あ、鈴木さんは10万円の食べ放題は平気で行くんだ多分みんな多分リスナーさんは まず10枚の食べ放題入れないからなっていう
そもそもないでしょ10枚の食べ放題
あるでしょうよ世の中には
10万で食べ放題
あるって、まあ、食べ放題なのか払い放題なのか分かんないけどそうなってくると
でも10万あったらどこ行っても大体食べ放題にはなるよね
そうね普通にね普通にメニューで頼んでもね
そう
サイゼリアとか 全商品頼んでも10万いかないよ全部
できるとそうなんだっけいやだからそういう感じでちょっとこうまあその会費を分けるっていうのは一つありかもしれない。それだったらだって、まあ、何が嫌でそんなにその人が入んなかったか分かんないけど、やっぱそういう役員とかそういうねちょっとそのゴミ清掃とかそういうのがちょっと出れない難しいからっていうんだったらその人はちょっと多めに払えば不公平感はなくなるかなと思うし、子供にもちゃんとねその記念品とかはちゃんと渡せるようになるわけだしっていうのはあるかな、う
ん、ちょっと豪華ね、それ
たくさん豪華にはしなくていい、
たくさん会費払ってくれてる人にはちょっと豪華なやつ
そしたらわけわかんなくなっちゃうから、
だからあとは僕正解なのはこれは、うん、あのこういうのに代行で行ってくれる人を雇う、そういうのもあるらしいよ代行で行くって、
ああ、
お金払って代行で行く仕事ってあるらしいよ、
うん、あ確かにね、タイミングいいかなんかでやっと
る、やっとっちゃえば
そういうことだよね、まあ、うん、まあ、だということね、うん、はいはいはい、確かにそれは賢いか、
うん、でもそれも違うんだよPTA ってのはそもそもね、その父兄同士のこのコミュニティを深めてっていうのも一つの目的だからね、
うんうん、
それはお金で何でも解決するようなことを考えたらダメだよ鈴木さん、
僕
そうでしょ、今同意したでしょ、もう僕の罠に引っかかったんだから今
じゃあ面白いなとは思ったけど
あ、そっか、金さえありゃいいんだ、じゃあうち大丈夫だってことでしょ、金さえありゃ
いいとか、そういう話じゃないですねいやでもよくよく考えたら赤の他人がね学校に入っちゃいかんわね
ということでね、じゃあちょっと
難しいな PTA 問題、
最後にじゃあ鈴木さんが今週喋りたいことを喋るのコーナー、
うん、はい、じゃあちょっと私も議論を出そうかなと思うんですけど、
出そうい
いよ、まあね、今
10万円ぐらいだったら出すよ、
10万円なんだ私
さっきオープニングで2万4000のモニターが割れててわーっつってんのにね10万円払うよって何なんだよ
じゃあもう私もいたかったらいいさってなんだっけ、あ、そうそう、まあね、この今もう夏本番でね、うん、まあ、車とかだと今サンシェード、
夏本番、
夏じゃないです、真っ盛りじゃない、
じゃあ何、あの、
うん、
練習とかしてた夏事前に
ちょっと今年も
来るからちょっと事前にちょっと予行練習しとこっかみたいな、まあ、明日本番だよなんつって大丈夫そんなんでみたいな、やってた、
徐々に熱くはなってきたからね、そこが練習段階だったかもしれないけど、
うん、あれ練習と捉えてるの鈴木さん
でもそこでね暑熱循環とかねやっとかないと、あのちゃんと汗かけるようにそこでしとかないと、うん、夏はね乗り越えられない、
どうでも本番うまくいってる、うん、今のとこ、
まあ、僕は全然練習してなかったんで本番うまくいってないんで、
あ、じゃあダメじゃん練習あってこその本番だから、
ね、だから僕は全く練習してなかったんで、
あ、そう、じゃあこの、うん、今回ちょっと夏のこの千秋楽って何日なの予定だと
千秋楽どう9月真ん中ぐらいなのかな、
9月、あ、結構あの長期間やってんだ長期間公演
最近夏長いからロングランでね公演してますけど、
評判がいいのかな、
評判はあんま良くないけど暑すぎて
ないそういうことばっかり言ってるからもうほぼ今週なんかあれではもう内容のない話で1時間ぐらい経ってるから
本当
なんだ夏
ね、うん、あの車乗るときに、うん、あのサンシェードね、日よけの車内で使うことあると思うんですけど、うん、 なんか最近ちょっとね、折りたたみ傘みたいな感じでこう、うん、バッて開くいって設置するタイプだったりとか、うん、なんか蛇腹みたいな感じで、うん、まあ昔からありますけど蛇腹でそのボンネットというに置くっていうタイプが増えてるじゃないですか、うん、フロントガラスに置くっていうのはタイプが増えてるじゃないですか、うん、あれなんでサイドの窓ガラスに付けれるタイプでもついてるタイプも出ないんだろうって思ってて、
それはねめんどくさいから、うんね、
でもサイドから来る、
あれだ、昔はさ、今は、うん、規制かかってもうダメだけど、
うん、
昔はあのカーテンみたいなのあったじゃん、やっぱ
あったあった、うんうんうん、
カーテン引いとくみたいな、
うんうんうんうん、
あったじゃん、だあれがダメになったからダメでしょあれカーテン、当然ね、
ああそうか、基本的にダメか、はいはい、
だからもう嫌になったんじゃない、うん、もうい
やだからフロントガラスにつけるその両サイドのところをちょっと延長させて、うん、こう窓ガラスをで、ね、先のところに吸盤つけときゃ窓ガラスにペタッて貼ればさ、
あのね
そのサイド
ね
防げるじゃないですか、
ね、あの前のガラスだけね覆うだけでもねめんどくさいのにねそれも横まで広がってたらもっとめんどくさいでしょ、
あの前だけやってもね暑いんだよ、
そしてねそしてね30度って意味ないらしいよあんまり、
あそうなの、
あんまり変わんないらしいよ、うん、実際やってなんかみんな自己満でやってるけど、うん、
自己満とか言わない
よ自己満だと思ってます30度あんなだってじゃあ畳んだ後に、うん、じゃああれどうしてんのみんなって思うもん畳んだ後
僕折りたたみ傘の方式のやつなんで、うん、普通に畳んで助手席のシートにポンって置いて
あります。助手席に乗る人のこと考えてないじゃんそれは。
ほとんど乗らないもん助手席
に。違う乗る時だってあるでしょ。
乗る時は後部座席に置きゃいいんだから。
じゃあ後部座席にも乗る人だっているでしょ。
後部座席に乗るんだったらトランクに置きゃいいんだよ。
いやもうそうやってじゃあ今度そのサンシェードの傘の立場がないじゃない。答えるそのサンシェードの傘がトランクに追いやられた時の、うん、もう、うん、彼の気持ちって考えたことないでしょ
そんな大した気持ち考えてないと
思う。じゃあ今日は助手席にも後部座席にも、うん、運転する人も代わりにいるから、じゃあ鈴木さん、うん、ごめんねトランクねって言われたら嫌でしょ
そもそも違反だしです
嫌でしょ
まあよくはないけど、
でしょ。じゃあそれはできないじゃん。
できないこと
はない、ね、僕はそんな気持ちまでさせるんだったらいらないって思うから、うんね、そんな辛い気持ちをさせたくないじゃん、やっぱり3週で
そんな辛い気持ちになるから
なるなる、だそういうとこよ、そういうとこ、ずっと今日ずっとそう、なんか気持ち相手の気持ちになって考えられてないの鈴木さん、ずっと今週
PTA 会長の気持ちには寄り添ったと思うんだけどね。
だからそれはそのあれじゃん、その PTA 会長の方にこっち側の気持ちに寄り添えてなかったじゃん、全
然なこと言ったらどっちだ、どの項目もそうなるじゃね
子供なんかどうでもいいって思ってたでしょ、だって
言ってないじゃん言うことはわかるから僕もはそうね、ならないように入るよって話をして
た。ああ、そうか、そうか。実はそう
で言ったって。
ああ、そう。
寄り添ってるみんなの気持ちに。
だサンシェードなんてものは、うん、いらないっていう結論で合ってますか。
横も覆ってほしいの。
違う。いらない。そもそもいらない。覆ったところでだから。
いや横からね結局日が
差して、そもそも今のガラスって UV カットされてるし、ちゃんと
UV カットだあのね、シートが黒いとね、うん、暑いの、うん、
なるほど、
直射日光で温まっちゃうの、う
ん、あったまっちゃう、あるじゃん、あのエアコンつけとけじゃん、う
ん、エアコンつけとけ、
乗る5分前とかにつけとけ、
そんなに高性能な車じゃないの、
なんだよつけとけ
もうね、あのエンジンかけたらすぐ出てきたいの
だからあのほら鈴木さんはあれじゃん、やっぱりあの、うん、運転手がいるわけじゃん、専属の
いないって
ね、
いたらサンシェードの話しないから、い
やちょっと早めにエンジンかけとけよっつって あ、サンシェードって何、あの運転手の名前じゃないの？
違う、なんだ横まで覆えるサンシェードってどういうこと、運転手
シェードさんの話してんねん。
シェードさん、フォードとかシェードとか関係ない
じゃあ、じゃあ、あれだ、いいわ。
じゃあ、いいわ、もういいや、かって。適当すぎるけど、それ。
シェードさんの、どうぞ、ダウのトランクにポイってやるって言うから、うん、せっかく運転手。
運転手だとしたら、助手席にも後部座席にもやらないですよ。運転してもらわなきゃ困ったから。
だ、言う、いや、やるって言えばおかしいなと思ってたんずっと
話し合うわけないわそれは。な
んだ、おかしい、おかしなこと言ってるよもう。
だからちょっとサンシェードはね、ちょっと今後新しい商品開発を期待していきたいなって。
あ、もうだからいらないんだからあれは、うん、いらないのそもそも。
いやー、いやー、やっぱね、
本当に必要だったら、うんうん、標準装備でついてます。
ああ、まあ確かにね。ね。
標準装備でついてないってことはいらないの、あれは。
つけられないんじゃないの。
だって、つけると、だから本当にあれが必要なぐらい熱いってね、うん、あれがないといけないんだったら、あれがこう、うん、すごい効果的なのであれば、ね、ボタン一つでビーって上がってくるようなさ、う
ん、ああ、
対策をするさ。
ね、はいはいはい。
ないでしょ。
いや、まあ今後出てくるんじゃないですか、やっぱ40度超える日が多いから
出てこない
出
てこない、
夢のないこと言うな、うん、
それない、だって必要ないのだから。
いや、まあちょっと各社頑張っていただいて、もうちょっとね便利な
無理無理です。
サンシェードを期待したいと思います、
ね、サンシェード、であのね、サンシェードとかじゃなくて、
うん、
もう屋根のあるうん、駐車場に止めればいいじゃない。
いや、だからそれが人体だと無理なんだって。
何がよ。
無茶を言いなさんな。
なんで。
青空駐車するしかないの。
じゃあもう、じゃあもう、じゃああれだよ。じゃあもうガラス割っとけ、うん。
ガラス割っとけはおかしいです。むちゃくちゃすぎるって。
じゃあ風通しも良くなるし。
雨の日どうもずぶ濡れになるじゃん。
いいじゃん、いいじゃん別に。
どうすんの夏のゲリラライブは。
うーん、その時はその時。
入らないよ。
その時はその
時。その時は。なんかね、車内暑くならないようなね、工夫がもっと ね増えるといいんですけど、ね、って思いますけど
ね。ね、うん、思います。サンシェード必要ですか本当に。じゃあサンシェードを、
うん、
鈴木さんは本当に。あって、うん、あ、
うん、
しといてよかったなって思う普段。
まあだからその横が守られてないの待って、
それ横のせいにしちゃってるだけじゃんそれって
それもあってあんまりこう実感はない。
じゃあたまにほらなんかやり忘れて出ちゃう時もあるでしょ、急いでたりするとさ。
ああ、はいはいはいはい、
その時に、うん、ああ、なんかやっぱりしといた方が、まあ、よかったなって思う、うん、
あんま変わってない
よね。で、雨だあれ意味ないらしいんだよ本当に。あれは自己満、まあまあ、自己満足でしかない。告知です。
はい、この番組コッティナシュラ皆様から皆様からのご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信した番組もお聞きいただけます。 ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。7月から再開したそんないブログもこちらからお読みいただけます。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない対決で検索をして、フォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、そんないブログ。
はい。
ですね、まあ、そんないプロジェクトのホームページから読めるんですけど、
はいはいはい。
そこにですね、先週分からかな、うん、感想のメールが送れるフォームを、
あ、
用意してあります、はい、よかったらそちらから、はい、ブログを読んだ感想を送ってあげてください、
は
い、
そうですね、
もしくはね、うんうん、直接送ることもできるんだよ。
あ、そうなんですか、うん、
メールアドレスここで言ってみようか、
うん、あれ把握してんねえぞ
ここで言ったらあれかな、
うん、
そんなことないっしょの感想がそっち行っちゃうかな、うん言わない方がいいか、余計なことね。
まあそうですね、うん、そのフォームから送っていただくのが一
番いい。フォームから送ってくださいさあ、お便りご紹介したいんですが、
はい、
どれを、ね、かかりんちょさんからのお便りを、
はい
はいはい、軽くご紹介してください。
はい、竹内さん、鈴木さん、こんばんは、ガジェットにお詳しい竹内さんと、Apple 信者の鈴木さんに質問があります。私は iPhone を使っているのですが、Google のアプリから Google レンズで、調べたいウェブページを、指でなぞって囲むとき、iPhone がすごく小さく振動しているような電気がビリビリ来ているような感覚があります、通常のバイブレーションともは明らかに違う感覚です。これはなぜでしょうか。アプリや iPhone の仕様でしょうか、それとも不具合でしょうか、ぜひ教えてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずかかりんちょさん間違ってますね、うん、
はい、
ガジェットにお詳しい竹内さんと、うん、アップル信者の鈴木さんって書いていただいてますけどね、
うん、
鈴木さんと僕どっちがアップル信者なんだって話ですよ、ね、アップル信者かどうかっていうのは、うん、どっちがよりアップル信者かっていうのは、うん、iPad の枚数で決まります、う
ん、そんなことでは決まらないと
鈴木さんは今 iPad 何枚ですか、所有してるの。
iPad 1枚だね。
あ、じゃあどっちがどっちが信者ですかこれ、は
い、いやでも僕はもうアップルのエコシステムの中にはもう入り込んじゃってるんで、
あ、ちょっとねちょっと違いますね。
iPhone、iPad、Apple Watch、Mac も使ってますからもう。
Mac はだってあれなんだっけ、うん、そのチップはなんだっけ、うん、M1 だっけ、
M1、
ね、僕の iPad Pro は M4 とかだから、うん3世代ぐらい、3世代か4世代上だ。どっちが信者かって話ですよ。
ここで信者か測れ
る。どっちがアップルに金を払ってるんだって話です。
金払ってるのは確かにそうかもしれないけど、
ね、まあ、僕が払ってるのはアップルではなくて、うん、ゲオとかですけど、うん、中古ばっかりだからね
僕も最近中古ばっかだからゲオばっかな
んだけど、ちゃんとかかりんちょさんの質問に答えましょう、はいはい、うん、ね、Google のアプリから、はい、ね、Google レンズ使ってウェブページで指でなぞったら、はい、iPhone がすごく小さく振動してるようなんです、うんうんうん、
はい、
これ何ですかということで、
うんうんうんうん、
鈴木さんね、アップル信者とほら
はい、よくわかんないですね
よくわかんないじゃあ僕は答えましょう。
あ、はいはい、
アップルで Google のシステム使ってるから、
うん、
アップルがビビってビビってます、はい、
そのビビビなのね。
そう、ビビってちょっとブルブルブルブル震えてる。大丈夫かな、 Google の便利さがユーザーさんにバレて、
そんなに敵対してないと思う。
アンドロイドにいっちゃわないかなっていうこの iPhone のこの
焦り、
そう、焦りがこうブルブルに出てるっていう、もう BGM 終わってる、お送りしましたな竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。